私は復活であり命である。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう宣言をしてくださいます。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。復活であり命であるキリストを信じる人は死んでも生きる、決して死ぬことはない、そう宣言してくださるのです。そしてキリストは私たちに問いかけておられます。このことを信じるかと。皆様、今日はようこそ聖学院教会の昇天者記念礼拝にいらっしゃいました。私たちは今日信仰の先達を覚えて、そしてその人生を導いてくださった神様に礼拝を捧げるためにこの教会へとやってきました。礼拝堂に掲げられているお一人お一人の写真を見るときに、私たちはそれぞれに親しく語り合ったことを思い起こします。その笑顔、その声の調子、一緒に食事をした時の交わりの様子、そのことを思い起こすたびに心が温かくなったり、また胸が痛んだりします。それと同時に、私たちにはもしあの時と思ってしまうことがあるのではないでしょうか。もしあの時もう少しこういう言葉がけをしていれば、もしあの時こういう手を差し伸べていれば、もしあの時、そう考えてしまうことが私たちにはたくさんあるのだと思うのです。でもキリストはそんな私たちに確かに語ってくださるのです。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるかと。このキリストの御言葉は、もしあの時と思ってしまうような、そんな出来事のただ中で語られた御言葉でした。今から2000年ほど昔、エルサレムの近くのベタニアという村で、ラザロという人が病気で亡くなったのです。洞穴のお墓に埋葬されて、そのお墓は石で塞がれて、もう4日も経っていました。家にはたくさんの人たちが集まっていて、重たい空気が流れていました。そんな時、イエス様が来られたということを聞きつけて、姉のマルタが立ち上がってイエス様のことを外まで迎えに出て行きます。マルタの最初の言葉は、神様を信じる信仰と、そして家族を失った痛みとが混じり合った正直なつぶやきでした。マルタは言うんです。主よ、もしここにいてくださいましたら、 私の兄弟は死ななかったでしょうね。主よ、もしそういう、このもしということは私たちにもあるのではないでしょうか。もしもあの時こういうふうにしていれば、もしあの時こういうふうにしてもらっていれば結果は違ったんじゃないか、そんなふうに考えてしまうことがあるんです。マルタはまさにそんな思いでいっぱいでした。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうね。でもマルタはこうも続けるのです。しかしあなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています、そう語るのです。主よ、もしそんな思いと、今でも信じています、そんな思いが交錯しているんです。私たちはこのマリアの言葉から神様を信じる信仰というのは過去を悔やむことでも、また未来について理屈をこねることでもなくて、今でも今主に信頼をすることなんだということを学ばされます。主よ、もしここにいてくださいましたら、でも私は今でも信じています、そんなマルタに主が語られたんです。私は復活であり命である。イエス様がマリアに語られたのは復活や命について教える先生として語られたのではありません。イエス様は復活や命について教えるのではなくて、復活そのもの、命そのものとしてご自身を指し示されたのです。そうです、私たちの前に立っていてくださるお方は復活命についてただ語るだけではなくて、まさに復活命そのもののお方として私たちと共にいてくださるのです。イエス様は二つの約束をしてくださいました。一つ目の約束、それは私を信じる者は死んでも生きるという約束です。たとえ私たちが肉体の死を経験したとしても、神様の前にある命は断ち切られることはないんだという約束です。そして二つ目の約束、それは生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはないという約束です。絶対に永遠に死なないという約束です。これは肉体が死なないという意味ではありません。私たちの本当の命、それは私たちを作ってくださった神様との交わりの中にあります。その神様とのつながりが断たれてしまう究極の死から守られていく、その命の約束なのです。死んでも生きるということと 決して死ぬことはないという言葉は、もしかしたら矛盾のように感じられるかもしれません。死んでも生きる、でも決して死ぬことはない、決して死ぬことはないけど死んでも生きる、どっちなんだと矛盾ではないかと思ってしまうことがあるかもしれません。でもこれは矛盾ではないですね。そうではなくて、すでにということと未だということの2つの視点なのです。すでにというのは、今ここから始まっている永遠の命のことです。私たちはイエス様の十字架と復活によって罪を許され、罪の結果としての滅びを免れて、神様の永遠の命につながるものとされています。私たちは神様につながることによって、死を超えて続いていく永遠の命をすでに生き始めているのです。もう一方で、未だという視点があります。未だというのは、将来、この世の終わりの日、神様の国の完全なる到来の日に与えられる体の復活のことです。主イエスキリストが再びこの地上にやってきてくださり、神様の御国が完全な仕方で到来するとき、私たちは新しい体をいただき、永遠の命のうちに神様を褒めたたえ続けることができるのです。その時は未だやってきてはいません。私たちはこの限りあるこの世の中において、すでに永遠の命に生き始めているのです。新しい体をいただいて、神様を永遠に褒めたたえる、その御国に入れられるその日は未だ来てはいません。このすでにと未だの間に、私たちは神様を信じて生かされているのです。キリストが共に歩んでいてくださる、死んでも生きるという約束と、決して死ぬことはないという約束、この2つの約束によって、私たちは今現在の慰めをいただきつつ、将来の希望に歩むことが許されているのです。御言葉を語ってくださったイエス様は、ラザロのお墓の前に立ち、その石を取り除けさせて大声で叫びました。ラザロ出てきなさいと。すると、あのベタニアの村でラザロが再び歩き出すという大いなる御業が起こされていったのです。ラザロを生き返らせた私たちの主イエス・キリストは、その歩みの末に私たちの罪をすべて引き受けてください。十字架にかけられて、罪と死と滅びに打ち勝たれて復活をされました。復活とはまさに、死の向こう側から新しい命を切り開く出来事です。その出来事に、私たち一人一人が招かれている。だからこそ、私たちがすでに召された 兄弟姉妹一人一人を覚えるということは、愛するものを失ったことを嘆くだけではありません。そうではなくて、一人一人が信じて私たちに手渡してくださっているその希望を受け継いでいく、その場所になっていくのです。イエス様がベタニアの町に来てくださった、マルタはもしということと今でもということの狭間に立ってイエス様に言いました。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかしあなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています。私たちもしばしばこの狭間に立たされることがあるのではないでしょうか。神様なんでと思う気持ち、どうしてあの時自分はと思う気持ち、悔しさや寂しさ、痛み、そんな思いを私たちは抱えることがあります。その思いをキリストは決して軽く扱わではしません。聖書にはイエス様が涙を流されたということが記されています。イエス様は弔いの家の真ん中で涙を流してくださいました。死を前にして涙を流すのは決して私たちだけではないのです。神様であられる主ご自身が死の力に対して深く心を動かされ涙を流してくださるのです。その時私たちの嘆きもマルタのように祈りへと変えられていきます。主よ、もし神様どうしてそんないっぱいで、そんな思いでいっぱいになる私たちですけれども、でも神様がその涙を理解してくださり共に涙してくださると、あなたが私たちを命へと導いてくださる、そのことを今でも信じています。そのように私たちも主よ、もしというその嘆きは今でも信じていますという祈りへと変えられていくのです。きっと皆さんの心の中にすでに天へと召された大切な方の思い出、その顔が思い浮かぶのではないでしょうか。しばらくその方のお顔を思い浮かべてみてください。神様はその一人一人の信仰、愛の技、忍耐を持って歩まれた人生、神様はその一つ一つを決して忘れないと約束していてくださいます。そしてその信仰、そして生き方は他でもない私たち一人一人に手渡されているのです。今日こそその先達一人一人から受け取った信仰のバトンを 今一度しっかりと握って新しい一歩を踏み出していく時です。私たちの教会の教派的な伝統にあったディサイプルス派の日本伝道の最初の宣教師の一人ガルストは、臨終の直前に遺言はないかと尋ねられて、マイライフ・イズ・マイ・メッセージ、私の人生、私の生き方こそ私の遺言、メッセージなんだと答えました。残された一人一人は宣教師ガルストの生き方を思い起こすたびに、彼のメッセージを新たに受け取り直すことができました。私たちの教会の伝統にはこういう信仰の在り方が手渡されています。私たちもここに掲げられているお一人お一人の信仰、その生き方を思い起こすとき、思い起こすたびに、一人一人の遺言を、一人一人から託されているメッセージを新たに受け取り直すことができるのです。今日は最後にですね、この礼拝において私たちにできる3つのことを少し提案させていただきたいと思います。まずは1つ目、神様が私たちに一人一人の信仰の先達との出会いを与えてくださったということに感謝をしたいんですね。愛する信仰の先達、兄弟姉妹、家族、このかけがえのない出会いを与えてくださった、その神様の恵みに心から感謝をしたいと思うんです。そして2つ目、この一人一人の人生、生き方が語るそのメッセージを私たちも継承したいと思うのです。私たちが一人一人のお顔を、また会話を、その生き方を思い起こすとき、その生き方が私たちに語ってくれて、教えてくれているメッセージを受け取ることができます。それを私たちもしっかりと受け取って継承していきたいと思う。一人一人との出会いに感謝をして、その人生が語るメッセージを継承して、そして最後に、ね、私たちはキリストの問いかけに答えたいと思うのです。私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。ここにお写真が掲げられているお一人お一人は、この御言葉に信頼をして生き、そしてこの御言葉に信頼して今主の御元に眠っておられます。この生き方を思い起こすときに、私たちはキリストの問いかけをいただいています。このことを信じるかと、このことを信じて生き抜いて主の御元に行こっておられる兄弟姉妹も私たちにきっと語っておられると思うんです。私が信じたこの生き方をあなたも信じますか、共に生きますか、共に永遠の命に生き始めますか、そう問いかけていてくださるのだと。 新しい1週間が始まる中で、ぜひですね、どこかで時間を取っていただいて、この問いを思い巡らしていただきたいと思います。このことを信じるか、そのキリストの問い、そしてまた愛する兄弟姉妹の問いに私たちも思い巡らせる中で、はい、信じます、主よ、今でもあなたを信じますと、どうか口にしてみてください。信仰は心の決心でありつつ、また口の告白で新たになっていきます。私は復活であり命である。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語っておられます。私はある、復活であり命。旧約聖書の出エジプト記で神様が私はあると名乗られた、その響きをまとった言葉です。私はある、私は復活であり命である。これは私たちの人生のストーリーの中に、その中心に主が共に立っていてくださるという宣言です。私たちは復活についてどう考えるかということを議論するより先に、復活そのもの、命そのものである主に身を委ねていきたいと思うのです。そして未来の希望に目を上げていきましょう。私たちの本国は天にあります。先に召された兄弟姉妹一人一人は、もう苦しみも痛みもなく主の御手のうちに居っておられます。私たちもやがて主の身元へと召されて、同じ主に結ばれたものとして、神様の御国、天の国における再会の希望に向かって私たちは歩んでいくのです。最後にもう一度主の問いかけを心で受け止めたいと思うのです。このことを信じるか、もしもまだ信じますという言葉が心の中で追いつかない場合は、ぜひこう祈ってみてください。主よ、信じたいです、まだ不信仰ですけれども、どうか私をお助けください。愛する兄弟姉妹のように歩ませてください。そのことをぜひ心の中で祈ってみてください。神様は私たちの弱さを責められるお方ではありません。むしろ私たちの弱さのただ中に来てくださるお方です。涙のただ中において、私は復活であり命であると主は宣言してくださいます。この主に信頼をして、そして愛する兄弟姉妹との再会の希望を胸に、与えられている人生を歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。命の主よ、あなたが私は復活であり命であると語っていてくださいますことを感謝をいたします。すでに召された兄弟姉妹の歩みを思い起こします。どうかその生き方が、人生が私たちに手渡してくれているその信仰のバトンを、私たちも受け取って歩むことができますように、私たちを強めてください。時には神様に問うてしまうような私たちです。でも、あ あなたがいつも共にいてくださり、涙を流していてくださり、そのことによってあなたを確かに信じ続けるその心を与えてください。あなたが私たち一人一人に与えてくださった愛する先達との出会いに感謝をし、一人一人の生き方が語るメッセージを継承し、このことを信じるかという呼びかけに応えていく、その口を、言葉を、心を与えてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。